3. 令和4年度予算に対し、各委員が質問。予算特別委員会で各委員が審査した概要を一部紹介します。パブリックコメントで広く多くの意見を。質問。パブリックコメントは、住民が直接行政への意見を表現できる場であるとともに、共同の一つとも考えられる。広く多くの意見をいただくための取り組みは、答え、資料の簡素化やデザインに統一性を持たせたことにより、町民の皆様より見やすくなったと意見をいただきました。より広く多くの意見をいただくために、意見の提出方法なども検討していきます。下水道使用量の改定時期の検討を、質問、下水道使用量が令和7年まで段階的に引き上げられる計画だが、コロナ禍での料金改定は時期尚早ではないかと考える。町の見解は、答え、埋設管などは建設後30年以上が経過し、今後維持管理費は大きく増額することから、計画通り料金改定を行わなければ、持続的、安定的な下水道サービスを提供することができなくなります。経費縮減に取り組み、使用者の負担が抑えられるよう努めます。教職員の働き方改革を。質問、教職員の多忙化については、学校現場や教育委員会だけでなく、人事労務のコンサルタントなど、専門家の力を得て改善してみてはどうか。また、本来は県が主導していくべきだと考えるが、町の見解は、答え、国、県においても、教職員の多忙化は大きな課題となっています。町も多忙化の実態を把握し、様々な提案も含め、効果的な取り組みを検討するとともに、国、県に要望します。非耐震化住宅の改修促進を。質問。非耐震化住宅の耐震改修を促進する上で、町民のニーズは合致しているのか、事業の見直しも含め、今後どのように考えていくのか。答え。非耐震化住宅の所有者へのダイレクトメールによる事業周知や意見聴取などを実施し、効果的な策の検討を進めます。耐震改修促進計画の改定にあたっては、耐震化率が高い他市町村の事例や、把握した実態をもとに、耐震改修促進策を図ります。マップ情報の一元化を。質問。藤沢キュンマップや平塚ワクワクマップのように、マップ情報をホームページ上で一元化するべきと考えるが、町の見解は、答え、急速にデジタル化へと進展している社会環境や、コロナ禍をはじめ、自然災害の頻発化により、町ホームページなど、電子媒体の需要も拡大していることなどから、様々な分野情報が一元化されたマップ情報を整備することは重要だと考えます。待機児童の解消を。質問。児童クラブの待機児童を解消するための対応と今後の取り組みは。答え。待機児童対策事例として、施設の建設、空き家やアパートを借用した保育を実施しました。新たに施設を建設することは、費用面等からも困難であるため、令和4年から実施される小屋と小学校区での空き教室による保育など、今後も教育委員会や小学校の理解、協力のもと、待機児童解消に向け協議調整します。さらなる外国語教育を。質問。外国人指導者、FLT の活躍により、外国語教育をより充実すべきと考えるが、 今後の取り組みは。答え、日常の学校生活における FLT との自然な英語でのやり取りの機会の確保、夏季の寒川イングリッシュキャンプなどを通して、児童・生徒の外国語によるコミュニケーションの意識づけを図るとともに、他の子どもたちの模範となるジュニアリーダーの育成につながる取り組みを進めます。ここに、予算特別委員会、委員別賛否結果表があります。委員名、会計区分の順に読みます。継承略。委員長、杉崎隆之、寒川自民党。副委員長、重内久代、立憲寒川。委員、青木博士、日本共産党。山上秀樹、大使会。横手明、寒川自民党。関口光夫、公明党。会計区分は、一般会計と、国保、後期高齢、介護保険、下水道の4特別会計になります。結果は、青木博士委員、日本共産党のみすべてに反対です。なお、杉崎委員長は、評決に加わりません。